こんにちは、小野里奈です。ユアリズムへようこそ。ここでは様々なゲストを招きして、自分らしい仕事の作り方やしなやかに生きるヒントをお届けします。リスナーの皆さんには見せられないんですけど、一応こういうお話を聞くときに、いつも人生のバイオリズムという表を皆さんに
書い
てもらっていて、まあ、生まれてから最近までのこう、波のグラフで書いてるんですけど、退職後、こう、ゆるゆると右肩上がりで、
そうですね。
で、ちょうどこのあたりですよね。
そうですね。はい。
で、なんか、その次の転機になるのに向かって、多分、SNS 発信を始められたっていうのが、
ああ、そうですね。
きっかけになっているのかなと
思うんですけども、
なんか、そう。そもそも発信強化したいなみたいな、頑張ろうかなみたいに思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
ああ、そうですね。なんかまあ SNS やらなきゃとかっていうマインドじゃなくて、実は、なんかその自分の、力を活かせる仕事をもっとできたらいいなって思いは、独立してからもずっと持ってたんですよ。
自分の力。
そうですね。
それは、その、税理士としてのっていうようなものではなく？
そうですね。税理士という、まあ、枠というとあれですけれども、資格だけにとらわれずっていうのはちょっとあったし、逆にね、税理士資格取れた、登録したのって28歳の時だったんですけれども、やっぱりこう、周りの先輩たちを、見渡すと、またね、周りと比べる自分がいるんですか、ここに。周りの先輩たちとか比べると、どうしてもこう、知識、経験って、今すぐ太刀打ちできるものじゃないなってすごく思ったんですよね。で、そうすると、なんかやっぱりこう、自分に足りないものを埋めていく作業みたいな、いうマインドに結構なってったりとかして、まあもちろん自分がこの先専門家として人の役に立つためにはもちろん必要なことなんだけれども、その足りてない部分を埋めていくだけでいいのかなって思った時に、半独立もしちゃったし、何かしら自分ならではのできることみたいなのがあったら、より楽しく仕事ができるだろうなって思って。で、まあ自分のできる範囲でいろんなことにチャレンジしたんですね、仕事として。まあ、例えばレストランのメニュー表を一緒に作ってみたりだとか、
お客さん、ね、
そう
あ、すごい。
とかお客さんが税理士としてのお客さんがやるこうセミナーの運営サポートとか、そこには、ね、お金とかも絡んでくるから、そのお金の受付チェックとか、その入金済み確認とか、なんかいろいろやってみたんです。
あ、すごい。面白い。
で、割とやっぱりそういう、まあ、裏方というか、いうのって、まあ、得意だし、そういう、まあ、デザインとか、なんかそういうのも、まあ、全然プロの方にはかなわないですけども、一応形になるというか、いうのもあったし、なんか、そういうのって、もちろん税理士としては周りの先輩たちに太刀打ちできないとこはあるかもしれないけど、でも、なんか周りの人がやってないこともできてるなって、思ってはいたんですよね。もちろんその会計の仕事で言えば、当時からクラウド会計、クラウド会計フリーっていうソフトをたくさん、仕事で使っていて、で、割と新しい、ソフトなので、逆に周りの、ベテランの方々ってまだまだやったことないっていう人が多かったので、まあ、それも自分ならではのというか、自分だからできること、 かなって思って、まあちょっと独立したもののネガティブな思いというか、それ周りと比べてまだまだだって思う部分と、いやでもここは周りができないこともやってるみたいなポジティブな部分と、なんかあったので、そういう自分ならではっていうところがうまく伝わればいいなってふつうつと思ってたと。
なるほど。
で、そこで、まあ、うまく伝わり始めたきっかけっていうのが SNS だったかなっていうふうには思いますね。
なるほど。なんかその伝えるためのまあ手段というか、
はいはい、
を、まあ、探していて、庭さん、今一緒にセミナーやられ
て、
庭さんのセミナーにたどり着いたみたいな
感じ。あ、そうですね、そうそうそう、うん、僕の SNS、なんだろう、活用のマインドっていうんですかね、そこが大きく変わったきっかけっていうのは、今、小野さんにも言っていただいた、庭彩さんっていう、名古屋のね、名古屋の、にお住まいのコンサルタントの、コンサルタント兼整体師の女性が、いらっしゃるんですけども、その方がきっかけでしたね。で、それもやっぱり、独立していろいろこう、ね、情報収集とかしなきゃなって思って、いろんなセミナーとか、ね、会社員時代は怪しいと思ってたセミナーとか、そういうね、短期のビジネススクールみたいなのに、ちょいちょいこう行ってみたんですけど、やっぱりこう、何かとこう自分の力に本当にできてるものって本当に少なくて、自分の意識が甘かったってこともあるんですけども、なんかこうあれもなんか生きてない、これも生きてない、生かせてないっていう中で、たまたまその庭彩さんの、ワンデーセミナーっていうんですかね、SNS の活用みたいなテーマのセミナーで出会って、で、そこで、今までその周りの SNS 活用を言っているセミナーの人たちって割と、なんか、たくさん友達を作って、たくさんこう交流、なんかね、いいねをつけてとか、割とこうシステマチックというか、たくさん増やしてその中の少数をみたいな、なんか、ね、いう方が多いなと思ってて、なんかなかなか自分の性格上、人見知りっていうのもあるし、
結構ね、そうなんです
か。そうそう、ネット上でも人見知りだったりとか、いうので、なんかちょっと合わないなと思ってて、でもその中で、庭さんの言ってることっていうのは、SNS っていうのは別にその発信する宣伝ツールじゃなくて、ちゃんとコミュニケーションをこう取って、お互いをこう理解していく、手段でしかないっていうような、っていう根本のマインドの話を聞いたりとかして、じゃあそう考えた時にどういう発信をしたり、どういうコメントを、人にコメントをつけたりとかするかっていうのを、ちゃんと読んでくれてる人のことを考えましょうっていうようなマインドだったので、あ、これならこう自分合ってるかもと思って。で、その、庭彩さんに、教えてもらうというか、でもらいながら、SNS をこう、使ってったら、まあその頃、悶々としてた思いはだんだんこう解消されて、自分のできること、提供できることが伝わり始めたり、なんなら自分のそのなんでそういうことをやってるかっていう思いの部分っていうんですかね。っていうところも割と分かってもらえるようになっていったので、まあ、それは良かったなっていうふうに思いますね。
なるほど。なんか、さっきのお話も聞いていて、例えば、本来税理士さんが、やらないような、お仕事とか、本当に、いわゆる雑用みたいなことですね。っていうのも、なんかすごい進んで、こう、やるとか、そういう、こう、税理士だから、こう、あらねばならぬみたいな、なんか割と、 まあ、税理士さんじゃないですけど、こう資格を持ってたりとか、
うんうん。
まあ、肩書きがあったりすると、
うん。
なんかそこにすごい、まあ、良いこだわりでもあると思うんですが、なんていうんですかね、なんかそれ以外のことはなんかこう、できないとかやらないとか、なんかこう、すごく線を引いてしまう人多いと思うんですけど、
はい。
なんかそこをこう、矢野さんはあまり、なんか、境界が曖昧というか、なんか、とりあえず何でもやってみようみたいな、こういう、そういうマインドはすごいなと思って、
り
なん
がとうご
か、
ざいます。
そこは、なんかこう、普段心がけてることとか、例えば、周りのベテランの方とかって、なかなかそういうマインドを持ってる人って多くないんじゃないかなって思うけど、そこはなんかこう、思うこととか、気をつけてることってあります？
そうですね。なんか、そもそも、例えば税理士と、顧問先さんとか、お客さんとの間って、割とこう、お互いの認識にギャップがある場合が多いんじゃないかなってちょっと思ってたりとかして。
ギャップ。
まあ、
これ、
すべてのケースじゃないとは思うんですけども、税理士側としては、こういうことが仕事だって思っていたり、逆にお客さんの側からすると、ここまでやってよって思ったりとか、だからその期待と実際のギャップというか。
でもそうかもですね。なんかここまでお願いしちゃっていいのかなとか、ああ、ダメなのかなとか、なんかこう、その範囲がなんとなく、例えばね、顧問になったら、どこまでお願いしてもいいんだろうって、意外となんかこう、ちゃんと明文化されてるのかしら。
ね、ちょっとね、分かりづらいじゃないですか。例えばね、レストランとか行って、スパゲティ食べればもうそれだけ出てくるっていうような、ね、そういう話ですけど、顧問ってなんか割と分かりづらかったりする中で、じゃあなんか、やっぱりお互いのことって伝えないと分かんないなって思い始めたんですよね。
なるほど。
そういう意味だと、なんか、やっぱり、ギャップって最初は生じちゃうのはしょうがないなと思っているんですけど、なんかそこのギャップをこう埋める役割ってできたらいいなって、すごい思ってて、ね、時間をかけたりコミュニケーションの回数増やすことによって、やっぱりそこのギャップって埋まり始めて、で、逆にお互いのこう価値みたいなものが、感じられるというか、
そうですね。
だからなんかそういう、まあ価値というとあれ、漠然としてるかもしれないですけど、まあ、実際何ができるんだとか、何をしてるんだっていうのをちゃんと伝わるように相手に伝える。あ、何をしてほしいっていうのを伝わるように伝えるっていうのってすごい大事だなと思って、で、そういうのに気づけたので、なんかそういうお手伝いできたら嬉しいなって今思っていて、だから今は、顧問税理士っていう仕事をちょっと広げるのをやめて、経理のサポートっていうのにすごい力を。経理って、まあ、実際、会社の経理の面倒まで見る税理士、事務所って多いとは思うんですけれども、ね、帳簿につけて、売上がいくらで、経費がいくらで、みたいなところって多いと思うんですけれども、例えば、すごい小規模でやってる税理士事務所あって、割とそういう帳簿付けまで手が、ま、ね、回しづらかったりとか、すると思うんですよ。で、そうすると、本当はその税理士の仕事って、記録をすることが得意というよりかは、会社とかフリーランスの方の数字がこう、経理が閉まった後に、じゃあ税金どうしましょうかっていう、将来の税金の話だったり、というところが、本来的には強い分野だから、なんか、どっちかというと僕はそういう経理の効率化とかがすごい好きで、得意だから、そういう間に入って、会社と一緒に僕が経理をこう、締めて、じゃあここまで閉まったので、 じゃあプロね、もっとベテランの税理士の人とかに本来あの得意とする税金分野のアドバイスとかしてもらったら、なんかね、ちゃんと税理士の価値もお客さんに伝わるし、お客さんのこう課題とか悩みとかもちゃんと税理士側に伝わるしっていうふ
う
に思って、で自分の役割はその税理士側にいるわけではなくて間に立つっていうのが一番なんか得意そうだなと思ったので、なんか今はそういう方向でお仕事をこ
う
広げていきたいなっていうふ
う
に思ってるんですね。
なるほど、確かに。なんか私たちにはあんまりよくわからないというか、見たこともなかったですけど、税理士寄りの仕事なのか、その経理業務
寄り
の、その中でもいろいろ得意分野があ
れ
ば、そこをあえてこう分担制というか、中間にすることで、やっぱりそのクライアントのサポートがしっかりするみたいな考え方っていうことです
ね。そうですね。はい。やっぱり税理士っていう言葉自体もなんか結構ふわっとしてるなと思って、税理士だったら税金のことをね、何でもこう知ってるなとか、会社の経理とか、何でも相談できそうっていうオーラは漂うんですけど、で実際、やっぱりね、まあこんなこと言っていいか分かんないですけど、そうではない場合もあるので、じゃそのね、人はどういうところが得意なのかとか、っていうところをやっぱり、まあ、伝えられないんだったらね、間に入って伝えたりとか、をすることで、こう、業界全体としても、お客さんにとっての、こう、価値が上がっていくんじゃないのかな、みたいな。
なるほど。その経理サポートとか、まあ、経理の効率化のところで欠かせないのが、
はい。
フリー、矢野さんにとってはフリーっていう。
そうですね、僕にとってはクラウド会計フリーは特に、欠かせないというか、まあ、もちろんその新しいソフトなので、いじりづらいって思う方もいるかもしれないですけども、まあ、そこもやっぱりギャップがあるかなと思っていて、もし僕がこう使い方とかっていうのをお伝えすることで、最初自分だけでは使いづらいなって思われてたものが、あ、こういうふうに使えば効率的に使えるんだみたいなのが伝わればいいなと思っているので、そういう活動もしてるって感じです
かね。なるほど。じゃあ、まあ、個人の方にもそうですし、先ほど税理士事務所の方にもそういうフリー導入みたいなのをコンサル用のこともされてる？
あ、そうですね。はい。税理士事務所側にも何か教えてって言われたら、できるような準備は。してきたり、でもそもそももう自分はいじらないから、会社さんとこうね、コラボして、コラボっていうか会社のサポート、僕が矢野自身が会社さんをサポートして、経理を終わらしておいてみたいな先生たちとかもいるので、
あ、なるほどなるほど、
役割分担ってことで、
すごい。でもなんかね、新しいといえば新しくないですか、今までなんか税理士さんって本当にそういう企業、対企業とか個人事業主向けっていうところがきっと大部分だと思うんですけど、そういう会計事務所とか税理士事務所向けにそういう導入をやってるとかで、まあ、こういうフリーとかのクラウドのツールが出てきたからこそ生まれた仕事というか、
そうでしょうね。僕は割とこう生まれながらにクラウドというか、
クラウドネイティブみたいな。
そうなんですよ。あんまりこう抵抗感はない
ん
ですけど、
うんうんうん、
やっぱりどうしてもこう40、50代の方々って今まで使ってきたものがあるし、今まで使ってたものの良さとかもある中で、どっちかっていうとこうユーザーさんというか顧問先さんからフリーやりたいみたいな声が、フリーというかクラウドやりたいっていうような声が、やっぱりどうしても上がってくるらしくて、でそれでやっぱり困っちゃうわけですよね。今まで使ってるソフトがある、今も使っている、でもお客さんからは新しいものをやりたいって言われた時に、もう苦しみながらやるしかないみたいな人が多くて。
そうですよね。それこそ本当にわざわざこの会計ソフト でやってくださいって指定されちゃうとかいう人もね、よく話とか聞くから、まあ、税理士事務所の方にとっても、あんまりいろいろツールを増やしたくないみたいな。
そうですよね。それはそうだと思うんですよ。やっぱりその税理士事務所の仕事のオペレーションの流れ的に、今までと違うものが入ってくると、すごい非効率、逆に非効率だし、
そう
そうそうそう、学ばなきゃいけないものも多いので、お気持ちはめちゃめちゃよくわかる。けど、まあ、一方でやっぱりね、顧問先さんにはずっと顧問でいてもらいたいっていう思いもあるだろうから、じゃあそこの橋渡しとして、じゃあ会社と僕が一緒に、なって、フリーで経理をするのか、逆にその税理士事務所側にフリーの、いいところとか、ここが使いづらいところだっていうのを教えるかとか、多分ニーズがあるので、そういうお仕事ができて、少しでもちょっと誤解が解けたらいいのかなっていうような、お互いの、ね、税理士さんと顧問先さんの間での誤解とか、税理士とその、ね、クラウドソフトの間の誤解とか、なんかいろいろそういう、本当よく知ればそうじゃないみたいなところの誤解が、取れたらいいなっていうふ
う
に思いながら仕事をしてます。
なるほど。面白いですね。
やっぱりね、使いづらいっていうのは分かりますね。慣れてないし、でも僕もやっぱり5年前ぐらいから使っていて、やっぱりここって使いづらいなとか、ここはそうかできないのかみたいな、あったりとかする中で、まあその、ね、5年とか短時間の中で結構発展してるソフトっていうのも、割と魅力的な要素の一つかな。
割とあれなんですよね。フィードバックしたら、本当に機能追加を検討してもらえたりとか。
そうですね。
割と頻繁にという か、時にやっていたりするんです。
そうですね。
ま
あ、ただそこにも結構誤解があって、じゃあフリーはすぐ改善されるっていうことだけが、一人歩きしちゃって、いや、されないんだけど、みたいな、誤解があったりとかして、やっぱりその、なんだろう、こう。直してほしいとか開発してほしいっていうリクエストにもちゃんとなんか思いとか、それが解決された先にはどういう、ね、効果が待ってるかとか、ちゃんとお願いする側も伝わるように伝えれば、やっぱり開発側はもう納得というか、優先度を上げてくれると思うんですけど、ただここがいけてないからここを直してとか、だけだとやっぱりこう伝わりづらいというか、ね、そこにもやっぱりこう改善してもらうためのコツみたいなのがやっぱりあると思うんで、そこの橋渡しも今なんかできたらなとは思ってます
ね。なるほど、すごいいろんなところの橋渡しですね。
そうですね。
ちょっとこの流れで最近やられてるその、フリーのマジチカでしたっけ？
ね、マジカチ。
マジカチ。
そうそうそう、マジでカチカチある。
マジカチ。すいません。それを、それについてもちょっと今フリーの流れなので
聞いて。あ、はいはいはい。今その、あ、どうぞどうぞ。
あ、どうぞどうぞ。
はい、ありがとうございます。
はい。
そうそう、マジカチって、ツイッターとかで結構話題になっていて、カタカナでマジカチ、ハッシュタグマジカチで、タグると出てくる、いっぱい出てくるんですけど、そうですね、今ね、ググルよりもタグル時代ですからね、ググルで検索するよりも、ツイッターのハッシュタグで検索した方がみたいなとこがあったりとか、ちょっと今それ余談ですけど、今マジカチって言ってるものって、正式な名前というか、長い名前で言うと、フリーマジカチミートアップっていう、まあ、コミュニティですね。
いつぐらいからやってんですか？
ね、去年の8月、7月、8月ぐらいに、7月に立ち上がって、8月にはもう1回ね、みたいな。そう。で、どんなコミュニティかっていうと、まあ、いわゆる、会計士とか税理士とか、社労士さんとか、中小企業診断士とか、アドバイザーっていうんですかね、フリー導入についてアドバイスできる側の、人たちの集まり。 あと面白いなと思うのは、特にその資格自体は持ってない、もちろん持ってないんですけれども、うん、フリーランスとか会社として、うん、あの会社の経理をサポートしますっていう方もいっぱいいらっしゃって、
経理アシスタント的な、
そうですね、そうそうそう、そういう方々も、いらっしゃってます。
フリー導入、フリーで、とか、そういう、フリー業もお手伝いしてるような、
そうですね、はい。
フリーランスの方。
とかもいらっしゃいます
ね。あ、じゃあ、フリーを使って、業務効率化の何らかのアドバイスをしている人みたいな。
とか。か、あとは、その、まあ、フリーのユーザー、アドバイザーとして、今後やっていきたいみたいな。たちの集まりですね。
なんか年代とか性別とかってど、あ、まあそもそも人数とかもそうですけど、どんな感じ？
やっぱり税理士業界ってなんか平均年齢60歳ぐらいらしいんですけど、
はい。
私たちの平均年齢は多分30、40ぐらいだとは思いますね。でただこの前あの集まった時には、60の方も来てくれてたりとか。なのであんまりこう年齢とか、
うんうんうん、
性別関係なく、
うんうん、
やっぱりこうフリーを活用 してる人とかしたい人っていうのの、あの集まりかなっていうふうに。
あ、なるほど。じゃあどういうふうにこうフリーを伝えるかみたいな、
うんうん、
こういう困ったことがあったよみたいな、
うんうん、
ノウハウを共有するようなコミュニティなんですか？
そうですね、そうです、そうです、うん、直接会うイベントのがあったり、
うんうんうん、
オンライン上のコミュニケーションがあったり、まあ、その2パターンなんですけど。
あ、オンラインでもあるんですね。
そうなんですよ、はい。
Facebook
の地域ごとに Facebook のグループが分かれていて、6カ所あるんですけど、
うん、
東京、大阪、福岡、さ、北海道、名古屋、沖縄。
なるほど。
でいろんなその使い方の相談とかそこで投稿できるようにしたりとかはしてたり、うんうんうん、でも結局でもそれってそこに所属してる人しか見ないので、
うんうんうん、
今やっぱり活発なのはツイッターかなっていう感じで、
うんうんうん、
割とそのハッシュタグが盛り上がってたりするのが、
うんうん、
ハッシュタグフリー塾っていうハッシュタグがあったりとかするんですけど、
うんうん、
これはその、まあ、マジカチに所属してる人とか、まあ、あとはマジカチ所属してない人でも使ってるんですけど、
うんうんうんうん、
自分が思うそのフリーのいい使い方みたいなとか、うんうん、こういうのあったよっていうのをフリー塾っていうハッシュタグをつけて、
うんうんうん、
ツイートする、
うん、
習慣がもう半年ぐらいでついてみんな。
なるほど。
っていうのでこう見つけてもらったりとか、
うんうん
うんうん、もちろんそれってまあツイッターって一家的なものなの、一家性のね高いものなので、
うんうんうん、
それをまとめてブログにしてる人もいますし、
あ、なるほどですね、
うん、そういうオンラインでのやり取りもありますね。
この矢野さんは東京の、なんか、
あ、そうです、東京のリーダー、はい、に、去年の7月、あの、フリーさんからお声かけをいただいたような感じですか。
いや、その時はもうかなり、なんかフリー使ってる、あの、矢野さんみたいな、税理士の矢野さんみたいなのが、だいぶ SNS で、もう広まってて、それを見てっていう感じなんですね。
その頃はまだもしかしたら、
うんうん、
あのフリーのっていう感じじゃなかったかもしれないですね、矢野の意
味で。あ、そうなんですね。
一応ね、フリーの発信とかはもちろんしてたんですけれども、
うんうんうん、
周りからはやっぱり、まあ、あの税理士の矢野っていうようなイメージはあったと思いますし、フリー関係なくっていう感じで。
うん、
でも、まあ、ちょいちょいこう、フリー関係の投稿とかをしてたら、
うんうん、
フリーさんが見つけてくれたような感じですかね、逆に。
なるほど。で、東京のリーダーやってみませんかみたいな。
そうですね、はい。
リーダーは、なんかどういうことをやるんですか？なんか、
リーダーは、その、地域のリーダーは各地域の、そのミートアップ、うん、あの、 リアルイベントっていうんですかね、交流会の、はい、あの企画運営とかぐらいですかね、正式な活動っていうのは。
なるほど。で、なんかあれ、ライトニングトーク誰やるかみたいな。
あ、そうですね、はい、そう
コンテンツを決めたい。
そうですね、うん、交流会もただの、ね、飲み会ではなくて、
うんうん、
やっぱりそのライトニングトークっていう10分間のショートプレゼンがあって、
うんうん、
情報交換があって懇親会があるみたいな感じですかね。
うん、なるほど。Eの方ももちろんいらっしゃってるけれども、
うんうん、
リーダーで仕切るのは矢野さんなんですか？
そうですね、あの、うん、基本的にあのフリー、うん、なんだろう、フリー公認のコミュニティみたいなイメージなんですよ。
あ、
フリー主催じゃないんですよ。
ああ、そうなんですね、
はい、勝手にやってる感じもちろんね、あのそのフリーの方向性と、うん、合致するように、
うんうん、
あのフリーの社員の人が携わってはくれるんですけれども、うんうん、基本的にはあの各コミュニティはリーダーたちという、
うん、
リーダーを中心としたその、うん、ファンクラブみたいなもんですよね、なので自走してることが前提、
うん
うん、
じゃあどの頻度でやるとかを、
うんうん、
まあそれぞれで決めてやっていいよみたいな。
そうですね、まあ、ただやっぱりどうした方が成功しやすいとか盛り上がりやすいとかそこら辺は僕らやっぱり経験も知識もないので、
うんうんうん、
フリーの中にそういうコミュニティマーケターみたいな人がいて、
へ
ー、でそこの人にアドバイスとか意見交換しながら運営をしてってるような感じですね。
なんかすごいエリアでいろんな色が出そうですね。
そうなんですよ、すごいやっぱ分かれてて
うん、うん、
たまに大阪とかね、あの僕もいろんなとこ行ったりとかするんですけど、
うんうんうん、
結構大阪はあのフリー色がないというかいい意味で、
うんうんうん、
その LT ライトニングトークの内容に一切フリーが出てこない回とか
ありなんですね。
そうだからどういう形でその事務所運営をしていこうかっていうことがテーマが揃ったりとか、やっぱりそのフリーがどうこうっていうよりも、まあ、あの事務所というか専門家としてこう価値を高めていくっていうことを増やしていくための場であって、まあフリーはその手段の一つというかいう位置づけに今なってますね。
うーん、
そういうフリーというプロダクトを超えてこう何か集まったりチャレンジができる場っていう風に今ではあの表現できるかなって思ってます。
うんうんうんうん、なるほど。いや本当にそれこそ先ほどの経理サポートから、
うんうん、
コミュニティリーダーの役割とかも加わって、
うんうん、
どんどんなんか広がっていってる。
あ、そうですね、割とあのカオス感はあるのでちゃんと生活リズム整えてもらって思って
ます。え、生活リズム
とかね、あの割とガチャガチャしちゃうからちゃんと整えていかなきゃなみたいに思ってます。
え、忙しくなりすぎてあの奥さんに怒られたりしないんですか？
怒られたり、あ、しますね、はい。最近なんか構ってくれない的なことはね、まあ、もちろんそれは僕も自覚してるので。
なるほど。じゃあ今後のことをちょっと
言
いたいんですけど、
はいはい、
なんかこれからまあ挑戦してみたいこととか、
うんうん
うん、今なんか本当にいろんなこう顔を持っていらっしゃるし、
うんうん、
ちょっとまだあんまり聞けてなかったですけど、それこそその冒頭でおっしゃっていた、
はいはい、
まあ、クライアントの、まあ、経理をとか業務を効率化して、うん、その空いた時間を何かチャレンジだったり、
うんうん、
勉強とかそういう機会をつなげる、うん、あのサポート、つながるサポートっていうのをやりたいみたいなところもあると思うんですけど、うん、なんかこう今後どういうふうになりたいなとか、
はいはい、
こんなこともやってみたいなとか、なんかきっといろいろすごいまだ 終わりなのかなと思うけど、うん、ありますか？
そうですね、もちろん今目の前でサポートさせていただいている、ね、
うん、
クライアントさんのために一生懸命やるっていう前提のもとなんですけれども、
うん、
今後やっぱり自分が実現させていきたい自分の世界観としては、
うん、
そういったその便利なツールの活用とかで、うん、まあ、その効率化を図ったり、
うん、
自分の課題とかやりたいことの見える化を測るサポートをまずしたいっていうところと、で、それサポートするだけではなくて、じゃその見えてきた課題とかを解決、実際に解決するところまでお手伝いをしたり、なんか活躍したいっていう方の活躍の場を提供したりとか、その会計とか分野と、そういうリアルなビジネスの場っていうんですかね、そこのなんか両面をこうサポートできるような、そういう人間にこうなっていきたいなっていうふうに思ってますね。はい。で、その手段が今、フリーを活用する、マヤの会計事務所と、とそういう場を提供したり、つながりを提供するツナサポっていう、こう、世界観で、こう、ね、ツナサポと、経理の仕事をこう行ったり来たりして、お客さんがこうわーっと盛り上がって楽しくなってくれればなっていうふうに、はい、思ってます。
なるほど。でもこういろんな外でというか、そういう、まあ、外っていう言ったのは、
うん、
の、リーダーとしての経験とか、
はいはい、
そういうこう矢野さんご自身の経験とかっていうのも、なんかその自分のクライアントさんのこうフィードバックというか、
はいはい、
なんかこう情報としてインプットしたりとかできるだろうし、なんか
そうですね、自分のね、チャレンジが人のチャレンジのきっかけになるなとは常々思っていて、ね、こういうやり方をしたらうまくいったとか、僕の場合はこれはちょっと失敗しちゃったとか、こういう世界があるよとか、なんかそのね、半歩前からこう手を差し伸べるというか、ちょっと行ってみたから一緒に行くみたいな感じのちょっと先にチャレンジしてみましたみたいな、
なるほど、
いうのもやっぱり含めて自分のできることとか提供できることっていうのをチャレンジしながら増やしていってるような、そんなイメージですかね。
なるほど。わかりました。と、じゃあ、このポッドキャストの、というか、ポッドキャストの以前から、私の活動の中にこう、なやかに自分らしくという、テーマがあるんですけど、矢野さんがこう自分らしく生きるというか、生きていく上で大切だなと思ってることとか、大切にしていることでもいいんです
けど、
3つぐらいあれば教えてください。
はい、じゃあ3つにしたいと思います。1つは、自分らしくしなやかにってことで、まずじゃあ自分らしさって何なんだろうっていうのを、ちゃんと考えるっていうんですかね、表現できるようにする。結構ね、世の中自分らしく自分らしくっていろいろいい言葉として出回ってると思うんですけど、そもそも自分にとっての自分らしさって何なんだろうっていうのを、そのタイミングによって違うと思うんですけど、その時その時の自分らしさっていうのを、これだっていうのを、ちゃんとなんか表現できるように考えることって大事だなって思ってます。で、二つ目は、なんかじゃあ、その自分らしさをちゃんと周りに伝わるように伝えるっていうのは大事だなっていうふ
う
に思っていて、なんか自分の思いだけで突っ走って、やったとしても誰もこう理解されないだろうし、
でもいや、これ難しいですよ、ね、でもそう、大事ですね、
しかも伝わるように伝えるっていう感じですね、なんか言ってるだけじゃしょうがないっていうような、
そうですね、
こうね、相手の人がちゃんとこう伝わるように伝えていくようなことって大事だなと思ってますね。
はい、
もうこれはもう失敗とね、 よくできたの繰り返しだなと思うんですけど伝わってないなって思ったらやっぱりいろんな方法で諦めずに伝えてみたり、
うん
うん、そもそも自分の伝え方が違うんじゃないかってね、あの、
うん、
フィードバックしてみたりとか、そういうのをまあ根気よくやっていくことが大事かなって。
なるほど、
はい、
はい。
3つ目はさっき話に出したリズムですね。
あ、リズム、
リズム、ね、やっぱ自分の、まあ、リズム、あの、成果が出やすいというか、うん、パフォーマンスが高められる、
うんうん、
まあ、生活リズムとか含めてだと思うんですけども、
はい、
しっかりとした軸を持っておかないと、
うん、
なんかその忙しさとかにこう流されちゃうなって、
うん、
そうすると多分自分と向き合う時間とかもなかったり、
うん、
に自分のことを伝える時間も余裕もなかったりとかするので。
そうですね、
うん、自分のリズムって大事なのかなっていうふうに。
あ、
はい、
なんかリズムを作るためにはどうしたら、うん、まあ、優先順位を考えるってことなんですかね。どうなんだろう。
僕の場合は今チャレンジしてるのは、うん、あ、チャレンジしてるってことはあんまりこうリズムがちゃんと作れてないんですけど次回も込めてって感じなんですけど、
はい、
結局自分だけだとどうにもならんなと思ったので、
うんうんうん、
人の目を強制的に入れるというか
あ、
はい、でその一日の
リズ
ムちゃんとやりましたかみたいな、
うんうんうん、
あのアラートを、あのうちのそのスタッフさん、サポートスタッフさんに、うんうん、
はい、
毎日あのちょっとチェック項目じゃないですけど LINE で送ってもらうようにしてて、例えば何時に起きられましたかとか12時まで寝れましたかみたいな、なんか
僕が、あの、
日々ルーティン化してリズムしたい項目があるんですけど
うんうん、うん、
それをあの聞いてもらって LINE で、で僕が報告をして、表にまとめてもらって、でパーセンテージとか出してもらう、うん、
すごい、表にまとめてグラフ化しちゃうんですね。
そうなんですよ、やっぱり自分でアプリとかでもできると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこうなんかね、人の感じがないからサボろうと思えばサボれるというか、やっぱりどっかでなあなあにしてしまう弱い自分がいまして、そこをそうですね、あのね、あのサポートスタッフさんにお仕事として頼むことで、
うんうんうんうん、
こっちもねお金を払ってるし、
うん、あの
人間同士のやり取りだから無視し続けたら絶対嫌われるじゃないですか。
そうですね、サポートスタッフ、
そうなんですよ。なのでそこでこう、あの、うまく、
うん、
あの感情的なものも入れながらリズム化できたらなっていうふうに。
へえ、それいつからやってんですか。
4月、あの、まあ、おため、いろいろ試しながらやっているんですけど、うんうんうん、そのリズムを作るためっていう意味では、4月から、それよりも前にずっと1年間ぐらいこのチェック項目みたいなやり取りはやってたんですけど、
うんうんうん、
リズム整えるために使おうって思ったのはこの4月ぐらいからですかね。4月から、そうですね、4月1日からですね。
なるほど、そうか、すごい。
なんかそう、人間1ヶ月じゃ変われないってのは分かったんですけどあの3ヶ月あれば、
うんうんうん、
なんかなんとかちょっと変われるなって、習慣も。
そっか、今4、5、6だから。
そうなんですよ。
3ヶ月経って。
そうなんです、そうなんです。で、やっぱり1ヶ月の結果だけ見ると、すごいへこむんですけど、うん、それをなんか同じ項目を3ヶ月続けることで、
うんうんうん、
改善がわかるというか。はい。
なるほど。っていうか、その、ちゃんと、すごいなと思うのは、矢野さんはやっぱり定期的にこう、客観的な目を自分に向けるというか。
ああ、そうかもしれないですね。
何かタイミングあることにこう自分の足りない部分をこう、うん、あの補う、
うん、
何かにチャレンジしたりとか、うん、まあ、こういう仕組みを取り入れたりして、
うん、
でそれをちゃんとその成果を見える化してなんか裏付けたりとかあの自分もこう変われてるんだ、
変わっていけてるんだ
みたいなところををきちんと自分でも確認しているっていうところがすごい
と思う、うん、ありがとうございます。やっぱり自分対自分だと、ね、うん、あれできないこれできないぐらいになりがちなんですけど、まあ、客観的にこうね、あのグラフとかにしてみたら、
うん
うんうん、あ、意外となんかできてんじゃんみたいな
のが
思えたり、その自分を認めるきっかけになるというか。
なるほど、
はい、
いいですね。 とこれはぜひ皆さんに取り入れていただきたい。
ですね、はい、
すぐにできそうなことです。
ね、そうですね。
なるほど。わかりました。
はい。
ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。はい、
じゃあ、最後にもし、
はいはい、
リスナーの方に、まあ、メッセージがあれば、どんなリスナーかもちょっとまだわかんないんですけど。
そうですね。はい、もし、そうだな、なんか、今聞いてらっしゃる皆さんが、うん、なんかね、変わりたいなとか思ってたり、うんうん、ちょっと改善したいなと思ってる方だったら響くかもしれないですね。変わったり自分が良くなったりするきっかけって僕はあの人なんですよ。
うん、
やっぱこう自分だけでなんか、ね、うん、ガツガツやってても、
うんうんうん、
なかなか変われないし、変わったかどうかもわからないなと思っているので、
うんうんうん
うん、そこにはやっぱり人が僕の中では必要だなと思っていて、
うん、
で、ね、変わるきっかけを、変わらなきゃなと思っていて、変わるきっかけをくれたり、変わるための方法とかを示してくれたりするのも人だし、
うんうんうんうん、
その変わったことを、あの、教えてくれるというか、あ、変わったねって言ってくれるのも人だったりすると思うので、
うんうんうんうん、
でも、やっぱりこう、人とつながるって結構怖かったりとか、
うん、
自分のできないとこ知られるって怖かったりとか、
うんうん、
めちゃめちゃするんですけれども、
うんうんうん、
まあ、そこはあの勇気を持って、一歩だけでもいいから、ちょっと人とつながるっていうことをなんかすると、変わるきっかけとか自分を知るきっかけになるのかなっていうふうに、はい、思います。
ありがとうございます。
熱、は
い、
なサポがそういう場になればいいなとも思ってます。
うんうん。はい。じゃあ、なんか、熱なサポとか、矢野さんのことをもっと知りたいなっていう方は、
うんうん、
ツイッターに行けばいいですかね。ツイッター
で。そうですね。今、あの、いろいろ、あの、発信というか、ツールは使ってるんですけども、
うん、
あの、ツイッターが一番情報量が多いというか、
はい、
頻度が多い。
うんうん、
その中で結構 LINE アットとかやったりとかは、ね、うん、具体的なイベントというか、あの催し物は LINE アットで、うん、あの公表したりとか、
うんうん、
いろいろ自分の中でも試行錯誤しながら、どういうふうにお届けしたら、こう、なんか嫌味なく届けられるかなとかですね、うん、いろいろやっているので、まあ、とにかくこう、はい、僕のいろいろ発信とかコミュニケーションの、まあ、うん、スタート地点はツイッターだったりするので、
うんうんうん、
ツイッターとか見ていただけると、
はい、
なんかどういう活動してるかなって伝わるかなって思ってます。
うん、わかりました。
はい。
ありがとうございました。
はい、こちらこそ、いい、はい、いい、棚卸の時間になります。
そう言っていただけて嬉しい
です。はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
矢野ゆうきさんでした。
はい、ありがとうございました。
最後までお聞きくださりありがとうございます。今回のエピソードについて感想いただけるととっても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。おのりなでした。